想像してみてください。今、あなたが、プログラミングでも語学でもいいんですけど、何か新しいスキルを必死に習得しようとしているとしますよね。
ええ、よくある状況ですね。
その時にですね、あなたのミスをすべて即座に隠して、完璧な結果を出してくれる魔法のツールを渡されたらどうしますか？
まあ、間違いなくほとんどの人が喜んで飛びつくでしょうね。
そうですよね。でも今日の深掘りでは、そのミスを隠すツールを選ぶことこそが、あなたが永遠に一流になれない最大の理由かもしれないという、ちょっと衝撃的な事実に向き合っていきます。
ええ、私たちの直感に完全に反するテーマですよね。現代社会ってやっぱり効率化とかミスの最小化が推奨されがちじゃないですか。
確かに、ツールでカバーできるならそれでいいじゃんって思いますよね。
そうなんですよ。でも、その表面的なエラーを塗りつぶしてしまう行為が、実は人間の根源的な学習能力を破壊している可能性があるんです。
なるほど。今回私たちが読み解く資料なんですが、これシリコンバレーのテック系ブログでも、ハーバード大学の心理学論文でもないんですよね。
はい。全く違うジャンルからの出典ですね。
そうなんです。愛知県豊田市や岡崎市を拠点とするバドミントン教室 PHNIX 愛知が発信している2026年9月13日付のオンライン教室レポートです。タイトルが、未来の自分をしつけろ、1350回ラリーと、雄大打ちが示す成長の法則というものです。
一見すると、すごく専門的なスポーツの練習にしのように思えるかもしれません。でも、このレポートに記載されている身体力学とか、心理学の観察眼は驚くほど洗練されているんですよ。
本当にそうですよね。読んでいてハッとさせられました。
ええ。自己正当化の罠とか、成長曲線の見えない構造、そして、道具と人間のスキルのちょっと残酷な関係性が見事に言語化されています。
なので、今日の私たちのミッションは、これを単なるスポーツの話として終わらせるのではなく、あらゆる学習や仕事、チームマネージメントにも応用できる普遍的な成長の法則として抽出することです。
人間のポテンシャルを引き出すメカニズムそのものと言ってもいいですね。
さて、これを紐解いていきましょう。
お願いします。このレポートなんですが、冒頭から人間の心理の急所をつくようなかなり重い前提からスタートするんです。
中島信頼コーチの言葉ですね。
はい。中島コーチは、未来の自分にしつけることができるのは今の自分だけと断言しています。人間がいかに過去の妥協を甘やかす天才であるかということを指摘しているんです。
過去の妥協を甘やかす天才ですか？確かに私たちは目標に対してとんでもない回り道をして失敗したとしても、なんか後になってからあの時の挫折があったから今の自分があるんだとか。
ええ、よく言いがちですよね。
あれは無駄じゃなかったんだって自分を都合よく納得させてしまうストーリーを作りがちですよね。
まさにそれです。心理学で言う認知不協和の典型的な解消法なんですよ、それって。自分の理想の目標と現実の怠惰な行動の間にズレが生じたとき、人は強い心理的ストレスを感じます。
ああ、理想と現実のギャップですね。
そうです。その苦痛から逃れるために、本来なら行動を変えるべきところを、無意識に過去の解釈の方を変えてしまうんです。
行動を変えずに解釈を変える。なるほど。
ええ、失敗を必要なプロセスだったと美化することで、脳は一時的な安心感を得てしまうんですよね。
なんかすごく痛いところを突かれている気がするんですが、ここでちょっと反論させてください。
はい、どうぞ。
現代ってメンタルヘルスを守るために自己受容とか自分を許すことが不可欠だと言われるじゃないですか。
よく言われますね。
例えば私がダイエット中で深夜の誘惑に負けて巨大なハンバーガーを食べてしまったとしますよね。
まあ、ありますよね、そういうこと。
その時に自己嫌悪でパニックになるより、まあ明日のハードな仕事のためのエネルギー補給になったからよしとしようと、ポジティブに変換した方が長期的に見て心が折れずに済むんじゃないんですか？
これは重要な疑問を投げかけていますね。おっしゃる通り、精神的な健康を保つためのベースラインとして、ある程度の自己肯定は絶対に必要です。
ですよね。自分を責めすぎると続きませんから。
ただ、中島コーチがこのレポートで語っているのは、そういう一般的なレベルの話ではないんです。限界を突破して、自分が本当に到達したいエリートレベルの理想像をつかみ取るという、一切の妥協が許されないフェーズの話をしているんですよ。
ああ、なるほど。なんとなく健康になりたいのか、オリンピックに出たいのか、目標の解像度が全く違うということですか？
その通りです。一般的な健康維持が目的なら、 深夜のハンバーガーを許容しても大きな問題にはなりません。でも極限のパフォーマンスを求めている人間がそれをエネルギー補給だと自己正当化するのは単なる現実逃避でしかありません。
厳しいですね。でも確かにその通りです。
過去の妥協を正当化し続ける限り、未来のあなたも全く同じように低い基準の言い訳を引き継いでしまいます。未来の自分のパフォーマンスを変えたいなら、今この瞬間の自分に厳しい現実を突きつけて、ストーリーの美化を許さない。
美化を許さない。
はい。これがコーチの言う、しつけるという言葉の真意なんです。
そう考えると私たちの日常会話の中にも無意識に使っている甘やかしのサインが潜んでいますよね。レポートの中で指導者が最も警戒すべき言葉として挙げられているフレーズがありましたよね。
ええ、参考にしますというフレーズですね。
そうです。アドバイスを受けた時にありがとうございます、参考にしますという言葉、これ表面的にはすごく謙虚で丁寧なコミュニケーションに見えるんですけど、
実のところ最も立ちの悪い変化への無意識の拒絶なんですよ。
確かに職場で耳が痛い指摘を受けた時、とりあえずその場を丸く収めるために、あ、参考にしますって言って、結局もらった資料をファイルにしまったまま二度と見ないこと、私もあります。
誰にでも経験があると思います。自我を傷つけずに行動を起こすという面倒な現実から逃げているわけですよね。
そしてこの現実の不快感から逃げるという心理は、実は私たちが選ぶ道具にも物理的に現れるというのが、このレポートの本当に恐ろしいところなんです。
バドミントンのラケット選びの話につながっていくわけですね。
はい。一般的に考えれば、バドミントンをやるときってミスの許容範囲が広くて、芯を外しても勝手に補正して飛ばしてくれる、そういう軽くて高性能な最新ラケットを選びたくなりますよね。
ええ、目先のミスは確実に減りまちし、気持ちよくプレーできますからね。
まさにそれです。これって文章を書くときやプログラミングで AI の自動補正ツールとか文法チェックツールに頼り切ってしまう現象と全く同じ構造の罠ですよね。
ああ、とても分かりやすい例えですね。
ちょっとした文法ミスやバグがあっても、ツールが勝手に裏で修正して完璧なアウトプットを出してくれる。すると自分はうまく書けたと錯覚するんですけど、実際には自分自身の基礎スキルは全く成長していないんです。
ここで非常に興味深いのは、中島コーチが危惧しているのがまさにその感覚の麻痺だという点なんです。
感覚の麻痺ですか？
はい。ミスを補正してくれるマイルドなラケットを使うと、例えば手首の角度が数ミリずれていたとしても、シャトルはとりあえずネットを越えてしまいます。
結果往来になってしまうわけですね。
そうなんです。結果が往来になってしまうため、今自分のフォームに微細なズレがあったという神経系へのフィードバックが完全に遮断されてしまうんですよ。
だからこそコーチはあえてほんの少しのタッチミスでも即座に失敗として現れるデリケートでシビアなラケットを使うことを推奨しているんですね。
フィルターがかかっていないフィードバックを必要とします。
ツールに邪魔されない生のフィードバックですね。
はい。厳しいラケットを使えば、わずかなズレがミスショットという明確なエラーとして返ってきます。短期的にはイライラしますが、その厳しい現実を突きつけられる環境に身を置くことでしか、原因を根本から修正する長期的なコントロール力は育たないんです。
言い訳を許さない環境を意図的に作るということですね。ではそうやってごまかしの効かないツールを使い現実に向き合ったとき、人間のスキルは一体どのように向上していくのでしょうか？
気になりますよね。
はい。練習した時間分だけ直線的に右肩上がりで上達していくわけではないですよね。
そのかけた労力に対して比例して結果が出るという直線的なモデルは、学習における最大の幻想なんですよ。
幻想なんですか？
ええ。人間の神経系の成長はお湯を沸かすプロセスによく似ています。熱を加え続けても長い間水面には何の変化も起きません。
ああ、ずっと水面は静かなままですよね。
しかしある一定の沸点、つまり域値を超えた瞬間に突然爆発的に沸騰し始めるんです。
ずっと停滞しているように見えて、ある日突然、あ、できると覚醒するフェーズがあるんですね。
ええ、生物学的に言えば脳内で新しい回路が組まれて、その信号伝達を高速化するミエリンという絶縁物質が形成されるまでにはどうしても見えない時間がかかります。
脳の構造が変わるまでの準備期間ですね。
はい。しかしそれが完成した瞬間にスキルが突如として跳ね上がる、いわゆるロジスティック曲線を描くのです。 レポートでは指導者が小春選手というプレイヤーの覚醒の兆しをなんと1ヶ月も前から予言していて、今回の練習で見事にそれが爆発したというエピソードが語られています。
ここからが最高に面白いところなんですが、現代の最先端のコーチングではこのお湯が沸騰する直前のサインをAI や生体データを使って読み解いているという事実が紹介されているんです。
これは驚きでしたね。
ええ、選手の微妙な表情の変化とかホルモン分泌のバランス、集中力の持続時間などを画像解析などでトラッキングして、いつその神経系の核変器、つまりクリックが起きるかを科学的に予測しているんですよ。
人間の直感的な観察眼をデータサイエンスが裏付けているわけですね。テストステロンやドーパミンの分泌が特定の身体的マーカーと一致したとき、AI は今この選手は劇的な学習状態にあるとフラグを立てるんです。
でもここでちょっとリスナーの皆さんの視点に立って考えてみたいんです。
はい、何でしょう。
私たちの日常には自分のホルモン分泌を監視して今成長の波が来てるぞと教えてくれる AI コーチはいませんよね。
確かに普通はいませんね。
例えば私がコードを書いていたりプレゼンの準備をしていたりするとき、自分がその伸びるフェーズに入ったことをどうやって自覚すればいいんでしょうか。
レポートの中に非常に実践的なヒントがあります。モチベーションと身体状態が噛み合う時期という表現が使われているんです。
モチベーションと身体状態が噛み合う。
はい。何か作業をしていて、今日はなんだか視界がクリアだなとか、複雑なロジックがなぜか手に取るように透き通って見えるという一種のフロー状態を感じる日がありますよね。
ありますあります。時間の流れが少しゆっくり感じられて、自分のタイピングと脳の思考が完全に同期しているような、あの無敵感ですよね。
まさにそれこそが波が来たサインなんです。そしてここでの決定的なアドバイスは、そのクリアな感覚をつかんだ瞬間に、今日は調子が良いからこの辺で切り上げて休もうと満足して止めてはいけないということです。
止めてはいけないんですか？調子がいい時こそ気持ちよく終わりたくなりますけど。
ダメなんです。脳の可塑性が劇的に高まっているそのゴールデンタイムにこそ、練習量や作業量を限界まで注ぎ込み、フィードバックループを回しきらなければなりません。
その波に乗った時の人間のパフォーマンスがどれほど凄まじいか、実際の練習記録のエピソードがそれを証明していますよね。
本当に圧倒的な記録でした。
小春選手と鈴木選手が一発の挑戦でなんと1315回という驚異的な連続ラリー記録を打ち立てたんです。
1315回ですよ。信じられない数字です。
途切れることなく数十分間ただひたすらに完璧なコントロールを維持し続ける、これ尋常じゃない認知スタミナですよね。
肉体的な限界もさることながら、一瞬の気の緩みも許されない精神的な集中力のループは圧巻としか言えません。さらに見逃せないのが、個人の成長がコミュニティ全体に火をつける熱伝導のメカニズムです。
熱伝導、いい言葉ですね。
レポートの中で小春選手が自身の持つ811回の記録を超えそうになった時、それまで休憩していた瑛太選手がむくっと起き上がって、無言でコートの横からプレッシャーをかけ始めたという描写がありました。
まるでスポーツ漫画のワンシーンですよね。誰かの限界突破が周囲の闘争本能を直接刺激して、空間全体の熱量が連鎖的に上がっていく感じ。
ええ、しかし気合や熱量だけで1315回は続かないんですよ。
と言いますと？
鈴木選手がプッシュレシーブの際にスタンスを縦から正面へと微調整したり、ラケットのヘッドだけでなくグリップ自体を下げることでミスを未然に防いでいたという極めて具体的な力学的アプローチの修正も並行して行われていたんです。
なるほど。精神論だけではなく精密な技術的アジャストメントがあったからこその記録なんですね。
そういうことです。
そして力学といえば、このレポートの核心ともいえる驚くべきテクニックが登場しますよね。雄大打ちと呼ばれる技術です。
はい、これも非常に興味深いトピックです。インパクトの瞬間、つまりシャトルを打つポイントに対して顔とラケットの距離を極限まで接近させるというフォームなんです。
顔とラケットを近づける？
そうです。中級者の多くは手元からシャトルをできるだけ離して腕を伸ばしきった遠い位置で打とうとする傾向があるんです。
ああ、なんかわかります。その方が力強くブーンって振れそうですし、なんとなく視界も広く保てる気がするからですよね。
しかし目というセンサーとラケットというツールの距離が離れれば離れるほど、空間認識における視差、つまりパララックスエラーが大きく生じてしまうんです。
視差ですか？
ええ、例えば針の穴に糸を通すとき、腕をいっぱいに伸ばして遠くで通そうとする人はいませんよね。
確かに、絶対目の前に近づけますね。
それと同じです。
顔とラケットを近づけることで自分の視覚的トラッキングと物理的なインパクトポイントのズレが消滅し、手と目の連動性が瞬時にフィードバックされる。結果としてコントロール不能なミスショットが激減するんです。
センサーとツールの距離を物理的にゼロにしてしまう素晴らしい生態力学ですね。そして私はこれ単なる物理的なテクニックの話にとどまらないと思うんです。
ほう、というのは？
これまで私たちが話してきた精神的な姿勢がそのまま肉体のフォームとして現れているようにしか思えないんですよ。
なるほど。精神的な姿勢がフォームに。
はい。自分のミスを隠してくれる軽いラケットを選んだり、参考にしますと丁寧な言葉でアドバイスから逃げたりする態度というのは、要するに現実から距離を置きたい、失敗という真実と自分の間にバッファーを挟みたいという心理ですよね。
干渉剤を置きたがるわけです。
しかしこのウーダイ打ちのように顔とラケットを近づける行為は、そのバッファーを物理的に取り払うことです。現実のシャトルから目をそらさず、ごまかしの効かない至近距離でまっすぐに向き合う。
ああ、なるほど。
まさに未来の自分へのしつけがそのままフォームとして体現されているんじゃないかって。
物理学的な示唆の排除が心理学的な言い訳の排除と完全にリンクしているわけですね。心と体が全く同じアルゴリズムで動いているという非常に美しい洞察だと思います。
ありがとうございます。つまりこれは全体として何を意味しているのでしょうか。一つのチローのバドミントン教室のレポートから、私たちは人間の成長に関する完全なアーキテクチャを導き出すことができました。
はい。成長するためには耳障りの良い言葉やミスを隠す便利なツールといった言い訳の環境を捨てること。
言い訳の環境を捨てる。
そして成長は直線ではなく、お湯が沸騰するような爆発的なフェーズがあることを理解し、その兆しを感じたら圧倒的なエネルギーを注ぎ込むこと。そして常に現実との距離をゼロに保ち続けることです。
そして絶対に忘れてはいけないのが、この極限の集中力を支える土台ですよね。
土台ですか？
はい。レポートの最後で中島コーチは、大会を控えた選手たち、前田さんやエリさんたちに向けて、今週は絶対に風邪をひけないから手洗いうがいと睡眠を徹底するようにと愛あるプレッシャーをかけているんです。
ああ、素晴らしいですね。どれだけ高度な神経系のブレイクスルーも、結局のところ睡眠不足でハードウェアがクラッシュしていては絶対に起きませんからね。
まさにその通りです。これをさらに大きな視点と結びつけると、ブログの末尾に紹介されていた AI テキストアナリストの反応が全てを物語っているんですよ。
AI の反応ですか？はい。この文章を解析した AI 自身が CPU を熱く沸き立たせて、これはバドミントンの枠を超えた人生の本質だ、マークアップエンジニアにとっても技術ライターにとっても深い学びがあると大絶賛しているんです。
スポーツコーチの練習メモが AI にこれはプログラミングや人生の真理だと言わせるなんて、これほど説得力のある話はありませんね。
普遍的な法則だという証拠です。
それでは最後に、今この音声を聞いているあなたに向けて思考の種をまいて終わりたいと思います。
はい。
明日、仕事で難しいプロジェクトに直面したとき、あるいは誰かから耳の痛いフィードバックを受けたとき、自分の無意識の反応を観察してみてください。あなたは、参考にしますと笑顔でうなずき、自分のミスを隠してくれる軽いラケットを手に取ろうとしていませんか？
無意識にやってしまいがちですよね。
それとも、少し重くて扱いづらくても、自分に真実を突きつけてくれるデリケートなラケットを選び、顔を近づけて現実を直視するでしょうか。未来のあなたを敷きつけることができるのは、今この瞬間に選択を下すあなたしかいないのです。
本当にその通りですね。
それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。